今日は詩編、ごめんなさい、また詩編で。今日は創世記の46章と47章の途中までです。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もあなたのことを知ることができますようにお助けください。この箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを、私たちが聖霊によって受け取ることができますように、これを分かち合う私をどうか助けてください。清めてください。聖霊の力によって語ることができますように、またこれを聞く一人一人が聖霊の助けによって知性においても、また霊においても理解することができるように、どうぞ導いてください。どうぞ私たちの心を開いてください。私たちの心の目を開け、そしてその耳を開いて、あなたのことを見て、あなたの言葉を聞けるようにしてください。お願いします。それを妨げになる全てのものをどうか私たちから、遠ざけてください。お願いします。あなたに今日も期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。創世記の46章、振り返りしなくて大丈夫ですかね。さっきも少し話しましたけど、ヨセフがエジプトに行きました。それで夢を見るそのパロのエジプトの王様の、検釈官と料理長さんが、同じ牢屋に入れられたんですね。でその二人が夢を見ました。夢を見て、これはどういうことなのかって言って、分かんないなって言ってたら、その世話役だったヨセフさんが来て、あ、これはその神が解き明かすんじゃないかって、私に言ってくださいって、私が神に聞いてあげますからって、それで解き明かしをしたんですよ。その通りになったんですね、3日後に。そうすると今度はそれから13年経ってですよ。その後パロが夢を見るんですよ。エジプトの王様が2つの夢を見ました。同じことが言われてましたね。7頭のその肥えた牛と痩せ細った牛で、痩せ細った牛がそのさっきの牛を食べるんでしたね。で穂が出てくるんですよ、7つので、そのたわわに実った7つの穂が出てきたと思ったら、今度は7つのその枯れたやつが出てきて、それを全部そのなくしてしまうんですよね。どんな意味か分かんないって言ってる時に、ああそうだって言って、その検釈官が思い出すんですよ、ヨセフのこと。そしてヨセフが呼ばれて、で王にその通りにその解き明かしをします。そしたらその通りになっていくわけですよ。でエジプトの地にもまたそのヨセフのお兄さんたち、お父さんのヤコブが住んでるカナンの地にもその飢饉が押し寄せてきて、でそれが全世界的に広がったんですよね。で食べるものがないから、どうか私の、お金を持ってエジプトに行って、そこでその、食物を買いに行ってくれって、でそこに行ったらなんとヨセフがいたんですね。でそれでいろんなことがあって、最終的には私はヨセフですってあなたたちが言った、でどうか私のその父を一緒に、父も一緒にこっちのあと5年ぐらい続きますから、飢饉がだから父もその家族のものも全部ここのエジプトに呼び寄せてください。そして兄弟たちは行って、でお父さんをこのエジプトから持ってきた車に乗せて、車っていうのは馬車みたいなもんだと思いますけど、馬に引かしている。でそれで、登っていくぞっていう話です。最後、創世記の45章、イスラエル、そのヤコブは信じられなかったんですね。でも27節、彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った、それで十分だ、私の子ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こう。元気になったんですよ、シャーって。自分の死んでたと思った息子に会えるっていう。それで46節です。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。ちなみにイスラエルとかヤコブとか、その名前が行ったり来たりしますけど、同じ人です。ヨセフのお父さんのヤコブ、イサクの息子のヤコブ、大丈夫ですね。 で神とその格闘したんですよね。自分のその主導権をその神に委ねるという格闘。その後イスラエルという名前が与えられたんですよ。神が治めるものという意味です。だからヤコブとイスラエルというふうにその両方で名前が呼ばれます。このイスラエル、つまりヤコブさん、出発したんですね、エジプトに向かって。そしてベエルシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げた。ベエルシェバに立ち寄ったんですよ。ベエルシェバって聞いたことありますか？この創世記をずっと学んできてから、今までにベエルシェバっていう場所の名前は出てきたでしょうか？それとも初めてでしょうか？何回か出てきてますね。アブラハムが井戸を掘ったんですよね。ですよね。アブラハムもそこに住んだし、イサクもそこに住みましたよ。つまり自分の実家みたいなもんですよ。自分のおじいちゃんも自分のお父さんもそこに住んでたわけですから。そしてヤコブにとってはエソーから逃げたところですよ。お母さんのラケルが気を利かせて、お兄さんのエソーがそのヤコブを殺そうとしているのを知って、でそれでその、お嫁さんをもらいに行きなさいって、その自分の親類がいるところに来なさいっていうふうに逃がしたんですよね。でそこ、その時までヤコブが住んでた場所がここのこのベエルシェバですよ。面白いですね。今そのもうおじいちゃんになって、これはどう分かりますけど130歳って、それでエジプトに下っていくわけですよ。でその途中で自分がもともとその出発したお兄さんとぐちゃぐちゃになって、お父さんともなんかよく分かんない関係になって、そしてその居場所がいなくなって逃げてしまった、その逃げたという出発地点にもう一回戻ってきたんですよ。そして何をしたかっていうと、父イサクの神に生贄を捧げたんですよ。2節、神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた、はい、ここにいます。生贄を捧げるということは、神がその生贄を受け取ります、もしくは受け取りません、そういうのがはっきりと分かるんですよ。生贄を喜ぶという神が。で何のために彼がこのベエルシェバに立ち寄ったかですよ。もちろんオン・ザ・ウェイというか、そのエジプトに下る道にあったんでしょう。わざわざとは書いてないですから。でもあえてここでその生贄を捧げたんですよ。でこの生贄を受け取ってくださいって、ヤコブはもう一回このベエルシェバの場所で神に対して自分がこれからやりますよっていうことを委ねたんですよ。私がこれからエジプトに下っていくのは、あなたが願っておられることでしょうか、それともそうじゃないでしょうか、教えてください、あなたに生贄を捧げますから、どうぞそれを受け取ってください、私の思いも受け取ってください。だから追認っていうか、神が OK っていう、コンファーム OK っていうのをヤコブは受けたかったんですよ、このベエルシェバで。だって状況はもうほぼ完璧なぐらい、完璧に近いぐらい、自分がエジプトに行くっていうことは当然のような流れの中にいます。けどヤコブは一回立ち止まったんですよ。そして神に聞いたんですよ。この流れに任せていいんでしょうかって、このまま私はエジプトに下っていいんでしょうか。それで神は答えます。3節、すると仰せられた、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。そうやって神が答えたんですよ。ということは、少なからずヤコブの中にこのことを恐れてたり、いいのかなって下ることを、神がこの地を、このイスラエルの地を、カナンの地をあなたに与えるって言った地を離れていいのかなっていう、そういう思いはあったはずですよ。だから神はあえて恐れるなって言ったんですよ、これからすることを。状況に身を任せないで、一歩ずつ一歩ずつ 不安になったら立ち止まったんですよ。彼は学べますね。彼から私たちはなんか思い描いたこと、ああ息子に会えるのかっていうぐらいその喜びでいっぱいになると、神っていう存在が吹っ飛ぶんですよ。やったーって、そのやったーで突っ走ってしまったりするんですよ。でも一度そのやったーも手放して、その上でやったーであれば本当にやったーですよ。でももしかしたらそこで止めるかもしれないですよ。自分の思い違いでそのもう全ての状況は完璧だと 思われるんだけども、でも神は実は願ってないみたいな。神はイスラエルに語りました。エジプトに下ることを恐れるなんて。私自身があなたと一緒にエジプトに下るからって。そして私自身があなたを再び導き上るからって。だから恐れるなって言ったんですよ。私があなたと共にいるって。もうこうなったら喜んでいきたいですね。神が共にいるよって、私がいるから、私があなたを祝福するから、あなたをもう一度再び上るからって。4節の後半に、ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるだろう。ここでもそのヤコブはエジプトで死ぬっていうことをその言われてるわけですよ。でもその前では、あなたを確かに私自身が必ずあなたを再び導き上るとも書いてあるんですよ。彼ヤコブのことではなくて、彼のその子孫たちの話ですよ。その後、この後出エジプト記が待ってますけど、神がそのこの後多く増えたそのイスラエルの民、ヤコブの子供たち、その12人から始めたというか、その子孫たち、イスラエル民族をエジプトの地から、その約束の地、カナンの地、イスラエルの地に導き上るということが起こるんですよ、この後。だからこのことを言ってるわけですね、神は。ヤコブはこのまま行ってもいいんでしょうか。もう一緒聞きました。神は恐れなくていいって、私自身があなたと一緒に行くからって、私自身があなたを必ず再び導き上るから安心していきなさい。ご説、それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにファロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産も持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。全部その自分の子孫だ、自分のその家族も、自分のその財産も、自分の家畜も全部持って連れて歩いていったわけですね。どのくらいかかったんでしょうね。8節から以降というのはそのイスラエルご一行様のリストがずっと書いてあります。8節、エジプトに来たイスラエルの子ヤコブとその子、その名前は次の通りである。ヤコブの長子ルベン、ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミ、シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、カナンの女の産んだ子サウル、レビの子はゲルション、ゲハテ、メラリ、ユダの子はエル、オナン、シェラ、ペレツ、ゼラフ。しかしエルとオナンはカナンの地で死んだ。神に打たれましたね、この二人は。ペレツの子はヘツロンとハムルであった。イッサカルの子はトラ、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルの子はセレデ、エロン、ヤフレール。これはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子で、それにその娘ディナがあり、彼の息子娘たちの総勢は33人。数えた人いますか、これ今読んでて。32人なんですよ、なんでか知らないですけど。5回ぐらい数えたんですけど、32人なんですよ。だからおそらくここに名前がない娘たちって書いてあるので、ディナが1人だから、もう1人娘がいたかもしれませんね。 ちょっとわからないです、それは。でも32だと思います。でもあのこれから次に読みますから数えることに集中せずに読むところに行ってください。時間があったら、終わったらやってみてください。16節から、あ、ごめんなさい、8節から、8節からというか、8節の後半から、15節はレアが産んだ子供たちですね。だからレアが実際に産んだのはルベンと、シメオンとレビとユダとイッサカルとゼブルンです。でその子たちも、その33人、ここに名前がバーってあるんですけど、その子たちも含めてですよ。でもその彼の息子、息子たち、だからヤコブに産んだ子っていう風になってるわけですよ。ヤコブの子として扱われてるわけですね、その孫たちも含めて。面白いカウントの仕方ですけど、私たちからしたら、なんかヤコブの子って言ったらもうそのレアが産んだ子だけっていうような感覚ですけど、この当時はそうやってその一族というか、その孫まで全部含めるんですね。孫もそうだし、ひ孫も入ってますね、一部には。はい、次16節から、ガドの子はチフヨン、ハギ、シュニ、エツボン、エリ、アロディ、アルエリ。アシェルの子はイムナ、イシュア、イシュビ、ベリアとその妹セラフ。ベリアの子はヘベル、マルキエル。これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子である。彼女がヤコブに産んだのは16人であった。これは16人います。ヤコブには4人の奥さんがいたんですよね。本当は2人ですけど、でその1人が先に呼んだレア。すいません、喉の調子がずっと悪くて。でそのレアに与えられた、まあ、奴隷というか女奴隷の、ジルパの子、ジルパ、それがもう一人です。あと二人はラケルと、そのラケルの、ラケルに与えられた、女奴隷のビルハですね。今二人目まで言いました。今度は三人目。19節、ヤコブの妻ラケルの子はヨセフとベニヤミンであった。ベニヤミンである二人だけですね。ヨセフにはエジプトの地で子供が生まれた。それはオンの妻子ポティフェラの娘アセナテが彼に産んだマナセとエフライムである。ベニヤミンの子はベラ、ベケル、アシュベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシュ、ルペム、フピム、アルデ。これらはラケルがヤコブに産んだ子で、皆で14人である。これも14人います。23節、ダンの子はクシム、ナフタリの子はヤフツェール、クニ、エツェル、シレム。これらはラバンが娘ラケルに与えたビルハの子である。彼女がヤコブに産んだのは皆で7人であった。ヤコブに属する者、すなわちヤコブから生まれた子でエジプトに行った者は、ヤコブの息子たちの妻は別として、皆で66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であった。77人がエジプトに行ったんですね。あ、ごめんなさい、77って66人が、70人中で、その4人は誰かっていうと、もちろん本人が含まれてないですから、ヤコブさんで、ヨセフとヨセフの2人の子供たちはエジプトにいますから、70人から、そのヤコブとヨセフとヨセフの2人の子供たち4人を引いたら66人です。さてヤコブはユダを先にヨセフのところに遣わして、ゴシェンへの道を示された。それから彼はゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。 イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。嬉しくても死んでもいいやというふうに思ったことありますか？もう死に嬉しい。結構その死にっていうのは本気度に欠けますよね。死にいたいとかって言って死ぬ人いないですからね。指切ったぐらいではね。嬉しかったんですよ、ヤコブさんは。死んだと思ったこのヨセフに会えて、もう今死んでも自分には悔いはないって。ヨセフともう一度22年ぶりですよ、実に22年ぶりに再会したわけですよ。売られたのが17歳、まあいいか、内訳を。13年間、まあいいかと言いながら言うんですけど、13年間牢屋にいて、でその後、7年間の飢饉って、その豊作の時が来て、1年目に息子、その兄弟たちが来て、次の年の1年目に、お父さんに会います。だから13年間牢屋にいて、その後7年間の豊作で足すと20で、1年目に、お兄さんたちが来る、1を足して21で、次の年に、お父さんが来たわけだから22年ぶりです。ヨセフはお父さんのその首にすがって泣き続けたんですよ。でイスラエル、その、ヤコブも喜んで、もう悔いはないよっていうぐらい、もうこの地上で他にやることないっていうぐらい喜んだんですよ、この再会を。どっかで見たことありませんか、こういう状況を。聖書、放蕩息子です。座布団1枚あげましょうか。ちょっと逆ですけどね、放蕩息子の場合は。自分が罪人で、もうお父さんに、自分のその息子と子と呼ばれる資格はない、私はそのお父さんのことをお父さんと呼ばれる資格はないやって、でもこのまま飢え死にしてしまうぐらいだったら、お父さんのところに行って奴隷の一人にしてもらおうって、放蕩息子が放蕩の限りを尽くした後に、何の偉いこともしなかったのに、ただ帰っていっただけなんですよ。そしたらお父さんはそこで遠くにその放蕩息子を、自分の息子を見つけて、自分から走っていって、そのハグしていっぱいキスして迎えてあげたんですよ。一番上等の服を着せて、指輪をはめて、靴を履かして、そしてパーティーしようって、喜ぼうって、あなたが帰ってきたんだからって。神は私たちのことを待っておられるんですよ。次の世界で会うのを楽しみにしてるんですよ。私たちはどうでしょうね。ヨセフがこのお父さんに会った時に、その首にしがみついてずっと泣き続けたように、そうなるくらい私は神のもとに行きたいってどれくらい願ってますかね。そのためにこの地上で何をしてますかね、私たちは。神はこの世界のもとに置かれる前から、キリストにあって私たち一人一人選んだって書いてありますよ、エペソの1章の4節。で神はこの創造の初めから、もしくはこの世界のもとに置かれるはるか前から、私たち一人一人のことを知っておられて、私たちとこの先いつになるか分かりませんけど、私たちがその救いを達成して神の国に入って、神とそこで出会うという、その日を待ちに待っておられるんですよ、ずっとこの創造が始まって。この方、神の方では私たちをその愛するってことをやめないですよ。私たちがどんなんであれ、私たちがどんなその放蕩の限りを尽くしていたとしても変わらず私たちを待ってますよ。そういう方だから、恵み深い方だから、愛に満ちておられる方だから。あとは私たちがその神に帰っていくかですよ。 あと私たちがその神に会いたいよっていうその思いを持ってこの地上をこの私たちのこれ今一生歩み続けるかですよ。詩編の27編、開けられる人はどうぞ開けてください。詩編の27編の4節から6節です。今日読んだ詩編の中にもありましたけど、あなたのその神の身元に行くことを一番そこに行きたいんだって。詩編の27編は同じようにダビデが読んだんですが、これは、コラの子たちじゃなくてダビデが読んだんですけど、ダビデも同じようなことを言っています。詩編の27編4節から6節、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。いつか神が助けてくださるって、そのところで隠れ場で、今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌う歌い主に褒め歌を歌おう。私は一つのことを主に願ったって、私の命の日の限り永遠に続くんですけど、その主の家に住むことです。私たちはいつか死にます。遅かれ早かれ。でも私たちが信じていることは、また聖書に書いてあることは、次の世界があるって話です。そのために、そうじゃなかったらキリストが十字架で死ぬっていう、その贖いのために贖って死なれるっていう意味がないですよ。そうでなければ救われるという言葉は存在しないですよ。地獄に行ってしまって、もともと人間がそこに悪い人間を放り込むために神は作ったんじゃないって書いてありますけど、マタイの26章かな。神は私たちがその神の国を相続するというか、天の御国、神の国に入ることを願っておられるんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えて、その十字架での死というものを通して私たちをあがなってくださるほどにですよ。私たちが滅びてほしくないからですよ。そのために私たちはキリストによって贖われたんですよ。次の世界があるからその贖いがあるわけだし、次の世界があるからこの地上で神に応答して生きていこうっていう意味があるんですよ。それがなかったら、聖書にも書いてありますけど、飲めや食えや、さあ結婚しようじゃないか、そういう世界になるよねっていうふうに言ってますよ。それは当然ですよ。好きなように生きたらいいじゃないですか。次の世界がないんであれば、だもし復活がないんだったら、クリスチャンっていうのは最もこの世でに惨めな人間だって書いてありましたね。第一コリントの15章です。惨めなんですよ。復活がなければ、次の世界がないんだったら、なぜ互いに愛し合うのか、なぜその神が言っておられるからとかって言って許すとか親切にするとか、相手の成長のためにその使えるとか、自分のその自制をしてその相手の成長を願うとか、次の世界がなかったらそんな意味ないんですよ。そんなやってもそんなやらなくても、自分のある程度好きなように生きて、その他の人たちに人様に迷惑をかけないように、また刑務所に入らないように、そのぐらいのその範疇の中でその生きていった方がいいじゃないですか。次がないんだったら。でも次があるからこそ、そんなその自分の状況が悪かったとしても、 神に対して助けてくださいって、この中でどうぞあなたに従えるようにしてください、この中でどうぞこの人を愛せるようにしてください、どうかこの中でこの人に親切にできるようにしてくださいという、その苦悩というか祈りっていうのが出てくるんですよ。次の世界があるからですよ。そしてそのためにキリストが命を懸けてまで私たちをあがなってくださったからですよ。それが無駄にならないように。天で再会したいですね、いろんな人たちに。そしてその時に、ああ君も来たねって、あなたもいたねって、よかったねって、ヤコブとそのヨセフがここで会って、お互いのその天にというか、そのエジプトでいるその再会を喜んだみたいに、もしかしたらこの地上ではその他の私たちが願っている人たちの救いというのを見ることはできないかもしれないけど、次の世界に行った時にその人たちに出会えると嬉しいですね。この地上のね、この地上に生かされているうちからそれを確信しながら次の世界に行った方がいいですけど、そりゃでもいずれにしても私たちのゴールは次の世界にあるんですよ。そしてその時に喜び合いたいですよ。君もいたねって、神を褒めたたえたいですよ。本当に神のゆえに私たちはここに共にいられるんだねって。次に進みましょう。31節、ヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はファロのところに知らせに行き申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らの者すべてを連れてきました。ファロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時にはあなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今にまで、私たちもまた私たちの先祖も家畜を飼うものでございますと。そうすればあなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼うものはすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。そういう時代があったんですね、エジプトに。その羊を飼うとか家畜を飼うっていうのにその忌み嫌われてたんですよ。そんな汚れてる、職業にみたいな。でそうするとその分けて住めますからね。あ、どうぞどうぞこのエジプトのど真ん中に住んでくださいっていうことにならないんですよ。ゴシェンの地っていうその飛んだところにその自分たちが住めるようにそういうふうにしようねっていうふうにヨセフは兄弟たちと話をして、パロと会うその練習をしてたわけですね。私があなた方をパロの前に連れていくから。でその時に、職業は何かって聞かれたら、家畜を飼うもの羊飼いだって、ずっと私たちだけじゃなくて、自分たちの先祖も先祖たちもそうしてきましたっていうふうに言いなさいって。でそれはゴシェンのうちに住めるようになるためですよ。ある意味策略というか、そのためにエジプト人に忌み嫌われている職業をあえて言わせたんですよ。結構勇気いりますよ。えみたいになりますから、エジプト人と自分たちを一緒にしないっていうその線を引くためですよ。神に仕えるそのものと、神のことを知らないそのエジプトの人たちと、その線を引くためですよ。一緒にならないように。私たちもちょっと学ぶ必要があるんですよ。キリストによって贖われて神の国に住むぞっていう、そこに向かって私たちは歩んでいるわけですから、その自分のアイデンティティっていうか、その自分は神についてるんだっていう、そのことをはっきりとその明確に線を引くっていうところがあってしかるべきなはずです。エジプトの人たちと一緒に、もちろんその付き合うなとは全く言ってないですし、付き合うなとも聖書に書いてないですよ。どんどんイエス・キリストと述べ伝えるためにその他の人たちを付き合った方がいいって書いてありますよ。そうじゃないとどうやったら福音を述べ伝えることができますかって書いてありますから。でもだからといってその全く同じようにその罪を犯すとか、同じように神が願ってないことをその人たちと一緒にやることが彼らに対してその福音を述べ伝えることにはならないんですよ。はっきりと自分のアイデンティティ、自分のその私は神を信じるものなんだっていう、それがどういうふうに言うかを知りませんよ。知りませんというか、僕はそのクリスチャンですと、私は牧師です、だから僕はこういうことをしますけどこういうことはしませんよって先に言うようにしてます。じゃないと後々めんどくさいから。 それができなくて僕は大学生の時に前も話しましたけど、イエス・キリストなんか知らないって言った人ですから、後で痛い思いをしましたよ。後で今痛い思いをするよりはあの時ちょっと学んだんですよ。自分のことをそのあまり人と違ったように出る杭になって打たれたくないよって保身に回る僕のその、性質にちょっと刻みが加えられたんですよ。そこであんな痛い思いもしたくないって、神なんか知らないってもう二度と言いたくないって、私のためにこんなに苦しんで私のためにこんなによくしてくださる神なんか知らないなんて、いえもうこの口からもう二度と言いたくないよっていう、そういうその誘惑には駆られますよ。ここで言ったらまずいかなとかって勝手に考えるときって、もちろんいろんな知恵が必要ですけど、だから僕はその学校で働いてますけど、学校でみんなにその授業中にキリストの話とかしないですよ。知恵は必要ですけど、でもそのラインを引く必要はあるんですよ。これ以上はもう一緒にしないっていう、他の人たちと同じその価値観を一緒にしないっていうのは必要なはずですよ。自分の信仰を守って自分のその次の世界に行くんだっていう、そのそこに向かって歩むぞっていうことをはっきりするためですよ。そしてそれをもって他の人たちにイエス・キリストを私は信じてるんだっていうことを伝えるためですよ。実際にパロと面会します。もう少しヨセフは、47章1節、ヨセフはパロのところに行き告げていった。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのもののすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴシェの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。5人が誰かわからないんですけど、パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもめどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。練習通りです。ヨセフが仕込んだ通りですよ。でもここからちょっと違うんですよ。練習通りというか、その練習以外のことが出てくるんですよ。4節、彼らはまたパロに行った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもめどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもめどもをゴシェンの地に住まわせてください。アドリブじゃないですけど、これを言わせたのは神ですね。知恵があるんですよ。なんでかっていうと、私たちはこの地に起立しようと思って来ましたって、別にここに住み着いてあなた方のその国を乗っ取ろうみたいな、そういうことは全く考えてないですって。ただ起立しに、ただちょっとの間だけキャンプさせてくださいっていう、そういうニュアンスですよ。起立するって、ずっととどまるつもりはないですって、ただよりとどまる起立しに来ただけですって。でこの飢饉が激しいので、どうぞ私たちがその羊を飼うのをここで飼うのを許可してくださいって。住み着くつもりはないって。その後パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちが土地たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちを住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。この5人の兄弟たちはこの地にエジプトに住むつもりはありませんよっていうふうに言ったんですよ。私たちは起立しに来ました。同じテーマが流れてるんですけど、一時的にエジプトに来るっていうことはごめんなさい開けなくていいですけど、ヘブルの11章の13節から16節、信仰の人たちって呼ばれる人、そのリストがあります。アブラハムもいるし、イサクもいますこれらの人々、その信仰の人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり起立者であることを告白していたのです。同じ起立者ですね。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。 もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。約束のものを手に入れることはできなかったんですよ、彼らが生きている間は。神の国を得るっていうことは、もちろん。でもいつか彼らはその神の国に入れられて、彼らが待ち望んでいたその永遠の都に入れられますよ。神の恵みによって私たちもそこに入りたいです。救いを達成して、私たちも希留者なんですよ、この地上では。なるべくこの地上の事柄に対してたくさんその掴まない方がいいんですよ。手放すの大変だから、これもしたい、あれもしたい、これも必要、これも必要、これもやろう、あれもやろうってやってると手放せなくなってくるんですよ。死にたくないよっていうのがその一番最初に来てしまうんですよ。これを失いたくないよって。はるかにその天の故郷を思って、この信仰の人たちは生きてたんですよ、神に対して。ヨセフもヤコブもアブラハムもイサクも、もちろん聖書に出てくる人たちみんなですよ。みんなっていうか、その神に従ってた人たちは。希留者ですって。一定の期間だけいさせてください、その後は出ていきます。その感覚があったんですよ、彼の中に。もしかしたらアブラハムからそういうことを聞いてたかもしれません。そういうことっていうのは、神がアブラハムに対してすでにかなり前に、あなたの子孫たちがエジプトに行くって、そしてエジプトで苦役の中に苦しまれるって、そして私がそのあなたの子孫たちをそのエジプトの地から、この約束の地に導き上ってくるぞっていうことをアブラハムに対して伝えてたんですよ、神は。創世記の15章です。13節から16節、読むだけ読みましょう。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で希留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。です。あ、もうちょっと読もうかな。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。4代目の者ですよ。アブラハムの次がイサク、イサクの次がヤコブ、ヤコブの次がヨセフ、ヨセフのが3代目、その次が4代目ですよ。結構前に神がもう言ってたんですよ、そうやって400年定められてるって。でも400年の後戻ってくるって。ヨセフたちのその次の世代たちが戻ってくるわけですね、出エジプトで。これは来週、再来週ぐらいから出エジプトが始まると思いますけど、神がもうその400年っていう期限を定めていて、その間エジプトの地にいるっていうことを、もしかしたらこの兄弟たちは知ってたかもしれないです。だからその希留者、私たちはただ希留しに来ただけですというふうに言ったかもしれません。でも私たちも同じですよ。私たちもこの地上がそれ永遠に続くというふうには聖書は書いてないので、神は私たちに対して教えてくださってますよ、次の世界があるよって。そしてただこの地上は希留者に過ぎないんだって。そのために私はイエス・キリスト、その自分の御子を送り、あなた方をあがなうって。私たちも知ってますよね、その情報はありますよ。ただ希留者だって、私たちのこの一生何年続くか分かりませんけど、80年100年、マックスで120年でしょうね。それで彼らはゴシェンの地に住むようになります。パロがイスラエルに会う話です。創世記の47章7節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。 こう別の役は下のあの黒ポチがついてるんですけど、7の7って書いてある下の方の7を見てみると、その祝福したって書いてあるんですよ。ヤコブはパロを祝福したんですよ。すごいですね。聖書は下位のものは下位のものが上位のものによって祝福されると書いてあります。それもヘブルですけど、アブラハムがその戦争に行って勝って帰ってきた時にメルキゼデクが迎えますよね。その時にアブラハムがあんな強かったのに、アブラハムがメルキゼデクを祝福したんじゃなくて、メルキゼデクがアブラハムを祝福したんですよ。そういう話をそのヘブルの7章7節かなでその取り上げて、下位のものが上位のものによって祝福されるっていう原則を教えてるんですよ。ヤコブはただの田舎のおっちゃんですよ。年取った。あなたはいくつになるかと尋ねますね。パロは8節で、あなたの年はいくつになりますか。9節、ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。130歳です。私の弱いは年月は私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶して、もう一回祝福してパロの前を立ち去った。130歳のおじいちゃんですよ。その人が確かに少しはお金を持ってたでしょうけど、財産もあったでしょうけど、70人のその家族がいたでしょうけど、この当時その全てその富が集まったエジプトの王様であるパロに対してパロを祝福するんですよ。この人はそれだけのものを持ってたんですよ。ものじゃないですよ。ステータス、その地位でもないですよ。権力でもないし、力でもないですよ。ヤコブがエジプトのパロよりも勝って、はるかに勝ってたもの、それは神との関係以外ないですよ。その上にそのこんなものすごい上位のものというか、この地上的な考えでいうとものをヤコブは祝福するというか、祝福を願うことができたんですよ。神の上に。神との関係が与えられて、その関係の上に神が恵みを与えるので、その恵みの上に彼の中に平安があるんですよ。私たちがいつも祈っているその民数記の祈りですけど、それがあるがゆえに、その社会的にパロが上位ですけども、でも実質はヤコブの方に祝福を与えるというか、その神に祝福を願うというその要因があるわけですよ。私たちも同じですよ。私たちなんかその他の人たちが比べて、私よりもはるかにできる人がいるし、私よりもはるかに人のいい人たちもいるし、私よりもはるかにお金を持っている人たちがいるし、私よりもはるかに物をあげたらキリがないですよ。私がこの世界でナンバーワンっていうのは一つもないですもん。ナンバー2でもないし、ナンバー3でもないし。私が皆さんにその勝ってるものなんてないですよ。でも私は皆さんの祝福になれるんですよ。私たちがお互いに何か勝ってるとかって言っても、その地域とかそんなんで勝れないんですよ。私たちはお互いと比べても、お互いに対してその劣ってるんですよ。強いところもあれば弱いところもあるんですよ、一人の中に。でも私たちは人の祝福となることができるんですよ。神のゆえに、神との関係が与えられて、その関係のゆえに恵みが与えられて、その恵みのゆえに私たちにそのもう計りきれないほどのその平安、あ、私じゃなくて神がしてくださるのかっていう、それがゆえに与えられるその平安のゆえに、私たちはそれをもってその人を祝福する、つまり人の祝福となることができるんですよ。祝福するのは神ですから。でもその関係が与えられてるから、その実質があるから、神に願うことができるんですよ。どうぞこの人を祝福してくださいって。御言葉を分かち合ったり、その人のために祈ってあげたりとか、励ましてあげたりとか、進めてあげたりとか、そうすることによって相手の祝福となれるんですよ。ああ、私なんかって、それは正解ですよ。私なんかですよ。 でも 私たちの内側にそんな私なんかの内側に住まれているイエス・キリストがすごいんですよ。そのイエス・キリストの上に私たちは人の祝福となれるんですよ。11節、ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住まわせ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。まあ、五線の地ですね。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。五線の地、ラメセスの地が与えられて、食物も全部与えられたんですね。あとちょっとざっと読みますね。13節から、飢饉が非常に激しかったので全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパラの家に納めた。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来ていった。だからその代金を払うために銀をどんどんその払ったんですよ。その食物を買いたいから。そしたらその食物はあるんだけども、その銀が尽きたんですよ。そのぐらい、その全てのエジプトの地にもカナンの地にもある銀ってどのくらいかわからないですけど、それが全部パロのところに一箇所に集まったんですよ。ものすごい富ですね。ヨセフのその政治ですよ。でそしたら銀がなくなったので、人々がヨセフのところに行ってきて言ったんですね。私たちに食物をください。銀が尽きたからといってどうして私たちがあなた様の前で死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、馬、牛の群れ、およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年すべての家畜と引き換えに食物で彼らを切り抜けさせた。銀がなくなったので今度は家畜をよこしなさいと。今度は家畜全部が、すべての家畜がパロのものになったんですよ。銀だけじゃなくて家畜もです。さらにやがてその年も終わり、次の年人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀もつき、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地のほかにはあなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物の引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったからで、彼らが皆その畑地を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。銀も家畜も土地もその人々も全部パロのものになったんですよ。この飢饉のもとというか、ヨセフのもとで。彼の政治的な手腕はすごいですね。ある意味それも自分自身で、これは全部神がくださったのだっていうふうに前回言ってましたけど。21節、彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた、もしくはその端から端までその全部奴隷にしたとも訳せるみたいです。下から見ると、ただ祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロから給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたからで、その土地を売らなかったからで。で、給与っていうのは今みたいにお金っていうよりはその支給されてたんですね、多分食物を。で、銀がそのいっぱい銀とかお金があったとしても食物を買えないわけですから。あ、でも買えるか。銀さえあればどんどん買えるわけですからね。で、その給料で、給料でその生活してたんですね、その祭司たちは。ヨセフは民に言った。私は今あなた方とあなた方の土地を買い取ってパロのものにしたのだから、さあここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったらその5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなければならないと、との一つの掟を定めた。 これは今日に及んでいる。今日というのはいつなのか、モーセがこれを書いたと言われてますから、モーセの時までですね。ただし祭司の土地だけはファラオのものとならなかった。だからこの激しい飢饉の中でエジプトの人たちもそうですし、その銀も家畜もその土地も全部パロのものになったんですよ。激しいこの飢饉の中で貧しさを覚えて生きるために、私たちもその激しい飢饉っていうのがあるんですよ。霊的な愛がないなとか、もうどうしようもないその状況の中で助けてって言う相手もいない、どういうふうにこの状況をその通り抜けていいかわからないぐらいのその基金っていうのがあるんですよ。何をもってしてもこの状況を打開することができないっていう。でもそこでありがたいというか覚えておきたいのは、神が私たちに代価を支払って買おうとしておられるということですよ。その代価っていうのはイエス・キリストですよ。エジプトの人たちは自分が代価を払って生きながらえるために食物をもらいました。でも神はその代価を私たちから取るんじゃなくてご自身で払ったんですよ。私たちが生きれるように、私たちがその生きるための代価を支払い続けることができないって知ってるからですよ。そんなもんないですよ。私たちが滅んでしまわないように、さっきも言いましたけど、イエス・キリストという代価を払ったんですよ。理由は愛ですよ。私たちに対する神が私たちを愛しておられるからです。その代価によって買い取られて神のものになるっていう、そのことを望んでおられるからですよ。愛して滅んでほしくないから。でそのイエス・キリストという代価を受けれるか受けれないかというのは私たちの決めるところです。これを聞いても受け入れない人たちがいます。それいくら神が愛しててもその愛を受け取って愛し合うという関係の中に入らないと 愛するっていうのは成立しないですよ。私がある人をどんなに愛してもその人が愛してくれないんだったら成立しないですよ、この関係っていうのは。キリストという代価を支払ったんですよ。その理由は神が愛だからですよ。でもその目的はヨハネの6章の37節から40節、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためでなく、私というのはイエス・キリストです。私を使わせた方、イエス・キリストを使わせた方、神の御心を行うためです。私を使わせた方の御心は、これザ・御心って言われてるんですけど、神の御心って何ですかって言われたら、そのこの2つは絶対に外れないです。1つ目、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。1つ目、終わりの日によみがえらせる。事実私の父の御心は、2つ目、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。永遠の命を与える。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。終わりの日によみがえって私たちが永遠の命を得るっていうのが神の御心なんですよ。神の御心は何だろうとかっていうふうに思い悩んだりするんですけど、その神の御心はこの2つなんですよ、基本的に。そこから全てがその逆算的に生じるんですよ。この状況の中で何を神が願っておられるんだろう、何が神の御心なんだろう。つまりその仕事にしても結婚にしても大きなその決断をする時がありますよ。でその決断で神が何を願っておられるのか、結局私たちが終わりの日によみがえって永遠の命を持つために必要なものは、必要なそのルートというか必要なその決定は何なんだろう、必要なことは何なんだろうっていうのがその神の御心をその主体求めるということですよ。これは神の御心だとかって言って、今日は無脂肪じゃなくて普通の牛乳を飲むことが神の御心ですとか、ありえないんですよ。どっち飲んでも天国行けますよ。肉を食べるべきなのか、それとも今日は野菜にしようか、どっちでもいいですよ。 でも神の御心は私たちが終わりの日によみがえって永遠の命を得るという、そこに神の御心があるんですよ。そのために私たちがどうしなければならないかっていうのを、私たちは神の御心を主体求めるっていう、神の御心を求めるっていう時には、その道に立っている必要があるんですよ。私が贖われて終わりの日によみがえって永遠の命を得るためにはどうしたらいいんでしょうか。ヤコブが大きな決断ですよ。その130歳になった時に、その約束の土地から離れてエジプトに下るっていう時に不安だったんですよ。いいんだろうかって。だから聞いたんですよ。私が終わりの日によみがえって永遠の命を持つために、それがあなたが願っておられることなんでしょうか、どうなんでしょうか。次の世界の話をしてるんですよ。またそのために神は代価を払ったんですよ。私たちが何か頑張るとか、私たちが何かするっていうことによって、私たちが天国に行くんじゃなくて、代価を払うんじゃなくて、神ご自身がその思いを痛めて、心を痛めて、代価、イエス・キリストという代価を払ってくださったんですよ。私たちを終わりの日によみがえらせて永遠の命を与えたいっていう、その目的のためですよ。キリストにあがなわれたものとして歩むっていう時に、私たちのその目的、そのゴールっていうのは、その目先のものだけじゃなくて、もちろん目先のもの、それも助けてください、それも必要ですよ。でも本当にその最後の最後、私たちが見据えるゴールっていうのは、終わりの日によみがえって永遠の命を得るっていうところですよ。そのためにキリストが死んでくださったって、この罪を許し、このどうしようもない、その罪にいつも惹かれる私を、私がそのキリストを復活させた神の力によって、その罪から離れるっていう、そのことをさせてくださるという、そのためにキリストが十字架で死んで蘇ってくださったって。そしていつか私たちは神に会うんですよ。会いたかったって、その時に本気で言いたいですね。会いたかったですって、ここに本当に来たかったんですって。もう地上での70年、80年、90年、100年ずっとここに来たいって思ってましたって、そう偽りなく言いたいですね。ここに呼んでくださってありがとうございましたって祈ります。天の神のお父さん、あなたが私たちをただ愛し、その恵みによってあなたの御子であるイエス・キリストを代価として支払い、私たちが贖われてあなたの国に入れるようにしてくださったこと、ありがとうございます。どうかそのことを覚えていることができるように、どうか助けてください。この地上で私たち生きてますけど、いろんなことが起きて、いろんな必要とか、いろんなその自分たちのこだわりとか、そういうものでいっぱいになってしまって、あなたが私たちをあなたの元に引き寄せたいと願っておられることを忘れてしまったりします。どうぞ許してください。どうか助けてください。そのことを覚えていることができますように、あなたのもとに行きたいなという欲求が与えられますように、もっとただ一つあなたの前に願ったんだって、それはあなたの宮に永遠にこの命の日の限り住むことだって、そのことを私たちが本当に深いところから、本心から願うことができるように、またそのために私たちが互いに愛し合い、そのために相手がそこに、相手と共に一緒にそこに行くために使えて、そして励まして、共に愛し合っていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。この教会では月に1回というか、第1日曜日に聖餐式をしています。で今日もその第1日曜日なので聖餐式をします。生産式は今日も今話したようなことです。結局そのイエス・キリストを覚える、私たちを神があがなってくださった、そのことを覚えるためにあります。第1コリント12章